質問項目。4、チラシについて。記者、この市民の皆様への3つの宣言の関連ですが、市長がおっしゃるように、今かなり誹謗中傷やデマが飛び交っていて、かなり憂慮すべき事態であると思いますが、県は一種の抑止力として、そういった書き込みを保全して、もし被害者が訴訟等の対応をするときに、それを提供するといった対応をとっていますが、市の方で何かそうしたデマや誤情報の抑止力、誹謗中傷への抑止力というのは何かお考えでしょうか。市長、まずこういった呼びかけを広くしていく、続けていくことがあると思いますし、また心ない書き込み等については、鳥取市でも常時チェックして対応しています。何よりも多くの皆さんが、こういったことは良くないことである、防止していこうと共有していくことが大切ではないかと思っています。特に悪いのはウイルスであり、病気であるわけで、感染防止に努めていても、誰でも感染する可能性はあるわけです。また、医療等に従事し、日々本当に大変な思いで頑張っている方々に対して、誹謗中傷、また事実に基づかない情報による攻撃等、そういったことはやめようと、いろいろな場面、形で広く呼びかけていくことが、鳥取市としてもこれからは必要であると考えています。記者、チラシにあるのですが、改めてお盆を迎えるということで、帰省者に向けてどのように行動してほしいかということをコメントとしていただきたいと思います。市長、いろいろなご判断や選択があると思います。ふるさとに帰って、それぞれいろいろな場所でお過ごしになる、そういった選択があると思いますが、どういった場合でも、やはり感染防止にしっかりと努めていただく、基本的な取り組みを行うことを呼びかけたいと考えています。3密を避ける、マスクの着用やうがい、手洗いの励行等、人と適度な距離を取ったり、そういったことでこの感染はかなり防げると考えていますので、改めてお願いしたいと考えています。記者、それでは帰省を控えてほしいなどは、それほど呼びかけはされないですか？市長、そうですね、そこまでは考えていません。いろいろなお考え、選択があると思いますので、そこまで何か差し控えてほしいという呼びかけは考えていません。やはり基本的な感染防止についての取り組みを行っていただくことをお願いしたいと考えています。記者、すみません、チラシを読むとこの規制の必要性を今一度判断してほしいと記載があるのですが、これは必要性がなければ控えてほしいという意味ではないですか？市長、先ほど申し上げたように、過ごし方はいろいろな選択があるわけですが、それはそれぞれでご判断いただくことが基本ですので、しっかりとそのあたりをご判断いただくということです。特にここにも記載しているように、ご高齢の方、また基礎疾患をお持ちの方は、感染した場合に重篤化するリスクもありますので、そういったことも総合的に勘案して感染防止に努めていただくことがまず必要なことであると思っており、どういった行動をされるかについて、鳥取市として何かそれを抑制してくださいとは現在のところ考えていません。5、東中学校の検査結果について。記者、東中学校の検査の件ですが、全員陰性だったということで、15日以降の学校の対応はどうなるのかということと、あと昨日分かった事例でも何度か陰性が確認されていたのに陽性だったというパターンもあると思うのですが、そのあたり、東中学校が陰性だったということについて、どういうふうに判断していくのでしょうか。市長、やはり陽性が判明された方との接触の状況があると思います。例えば、マスクを着用しないで一定時間以上近接されたと、いわゆる濃厚接触の定義に当たるような状況があった方と、それからほとんど接触がなかったと、いろいろな違いがあるわけですが、そういった中で、あまねく検査を受けていただくことをお願いしました。ですので、ほとんど接触がなかったと考えられる方について、行動を制限することは必要ないと考えていますが、一定の近距離での接触があったと考えられる場合には、少し慎重に考えていただくことも必要ではないかと考えています。教育委員会でそのあたりについて、それぞれ学校現場に指示しているところです。また、鳥取市で14例目の方ですが、 最初検査を受けて陰性でしたが、3回目の PCR 検査の結果が陽性で、このウイルスの特性がまだまだ十分解明しきれていないと考えています。1回目の検査で陰性であった場合でも、後日検査を受けて陽性と、そういった可能性もあるということですので、特に陽性が判明した方と行動を共にされたり、あるいは近い距離にいらっしゃったりという場合には、そういう可能性もあるとご理解いただきながら、あまり行動範囲を広げていただかないように考えていただく必要があると思っています。記者、現時点では予定通り15日からの行事や部活動は再開される予定ですか？市長、そうですね、それは可能だと思います。6、規制について。記者、規制についての考え方で細かい点で一点確認させていただきたいのが、ちょっとネット上の書き込みなどを見ていると、県外からだけではなくて県内でも鳥取への規制をやめようかとか、あるいは鳥取市から他の近隣の町への規制をやめようかと、そういった判断をされている方がいらっしゃる、そういうふうに悩まれている方がいらっしゃるようですが、このチラシを見ると県外と書いてありますが、県内の規制についてどのようにお考えかをまずお願いいたします。市長、まず鳥取市として一律に行動を制限していく考えは現在のところ持ち合わせていません。先ほど申し上げたように、いろいろな状況があると思います。重篤化することが懸念される方もいらっしゃいますし、今陽性の反応が出た方と近接したという行動歴がある方、直接行動を共にされたという場合、いろいろあると思いますが、そういった中で県内において行動を制限していくのではなくて、むしろ基本的な感染防止の取り組みをしっかりと行っていただく、そのようにご判断いただければいいのではないかと考えていて、県外それから県内での行動等についてあえて何か制限を考えていくということは現在のところ考えていません。7、9月補正の方向性と地方創生臨時交付金について。記者、9月の議会に向けて現在補正をどういった方向で考えていらっしゃるのかということと、あと先日北村地方創生担当省が鳥取にいらした際に、新型コロナの地方創生臨時交付金の増額や継続を求められましたが、その必要性、財源という面での必要性を改めて教えていただければと思います。市長、9月議会がやがて開会となりますが、現在補正予算等の係数詰めをしていく、そこに向けて作業を進めているところであり、この新型コロナウイルス感染症対策の関係事業等についての予算も計上していきたいと考えています。感染防止に資する、そのような取り組みも引き続き行っていきたいと思っていますし、また小規模修繕等について非常に需要が多いといった状況もあります。すでに予算化した予算枠では少し足りない状況もありますので、このあたりも考えておく必要があろうかと思っていますし、母子のショートステイ等も取り組んでいくことも今検討していますし、その他制度融資等、ギガスクールの取り組み等、これも合わせて9月に予算化していく部分があると考えています。そういったことを全体も眺めながら、今係数を確認してまとめていく、そういった作業の段階です。いずれにしても引き続きこのコロナウイルスの感染防止、また地域経済の底上げ支援、そのような視点でこの補正予算をまとめていきたいと考えています。詳細はこれから係数詰めと合わせてしっかり整理していきたいと考えています。また北村地方創生大臣にこの間視察いただいたときに、臨時交付金等の増額、地方の財源等について手当てしていただきたいという趣旨の要望をさせていただいたところですが、この交付金の措置と合わせて、やはり基本的な地方交付税等についても、地方行政の需要はこれからも変わらないわけであり、そのような財源の手当てもしていただきたいと考えています。またこの交付金等についても、引き続きまだこのコロナウイルスに対するいろいろな取り組みが必要であると考えていますので、これについても国で引き続き措置していただきたいと要望させていただきましたので、また大臣からそのあたりを勘案していただき、 対応していただけるのではないかと期待しています。8、県外からの観光客について。記者、お盆や夏休みシーズンがこれから始まりますが、県外からの観光客も増えると思います。 GoTo キャンペーンもありますし、県外からの観光について改めて何か制限されるような何らかのお考えはありますでしょうか。市長、鳥取市でそれを制限するということは現段階では考えていませんが、この鳥取にお越しいただきました皆様におかれても、基本的な感染防止の対応、取り組みをお願いしたいと考えています。それにより感染防止、感染拡大防止につながっていくと考えていますので、そういったことを広く呼びかけていくことが必要ではないかと思っています。制限をかけることについては、現在のところ鳥取市としては考えていません。9、感染者情報の県市共有について。記者、ちょっとお聞きしてみたいのですが、市内14例目の幼児の方の感染が分かったときに、市では出していない情報が県の会見でちょっと追加情報みたいな形で出てきたり、多分その他にも記憶では細やかなことだったと思うのですが、あったと思いますが、それについて県と市の間で事前に調整というか、その辺のことは図れているのかなというのがちょっと気になったのでお聞きしたいです。市長、基本的には例えば合同会議等を開催する場合には、県の皆さん、知事をはじめ直前に情報共有をして、それから会議に臨むという形をとっていますので、基本的には情報共有は図れていると思っています。詳細にわたって少しニュアンスが異なったり、そのような違いが出てくることは時にはあろうかと思いますが、基本的には同じように共有し対応してきています。記者、その中でどこまでここは公表しようとか、ここは言えないところだという線引きも共有されていますか。市長、それはやはり基本的には感染防止、感染拡大防止のために必要な情報、これはもちろん関係者の皆さん、患者さんご本人の意向もまず大事にしていく、尊重していくことが前提ですが、感染防止、感染拡大防止に資すると、そのための情報はできる限り公表していくことが必要であると、そういった基本認識をお互いにしています。10、感染者立ち寄り店舗の公表について。記者、最近あまり出ていませんが、感染者の方が発症日2日前以降に立ち寄られた飲食店の店名の公表について、当初市内で発生した1例目の方が発生された時などは割と続いていたのかなというふうに思ったのですが、最近割と減ってきているような印象があって、実際感染拡大がしないという判断があったので公表に至らないという説明もあったと思うのですが、そこら辺の考え方をもう一度確認できればと思います。市長、まず先ほどのお話と共通するのですが、感染防止、感染拡大防止に資するということで、広く公表していく場合があると思います。そういった場合は、立ち寄り先の方の同意をいただいた上で、了解をいただいた上で公表するということですが、そういった同意がいただけない場合は公表できないということですし、また、それぞれ陽性反応が出た方の行動歴は異なっています。立ち寄り先がほとんどないといった方もいらっしゃいますし、かなり行動範囲が広いなという方もいらっしゃるわけであり、そのような違いがそれぞれの陽性判明の際に異なっていますので、その違いがまずあります。どうしてなのかというのは、なかなか一律にはちょっと私も申し上げることはできませんが、それぞれの例によって状況が異なっていることによるものだとご理解いただければと思います。11、感染確認の把握と公表について。記者、昨日感染が確認された方について、特別な状況があったというのは理解はしているのですが、おととい感染が確認されたときに公表していなかったと思います。感染を確認しているのに、感染確認されたことはマスコミにも伝わっていなかったですし、ホームページにもそのように書いてあったと思いますが、それについて、市長がどのように把握されていて、どのようにお考えで、今後どうしていくのかという考えはありますでしょうか。市長、 どのように把握して、どのように判断して、今後はどうするのかと、3つの点についてということですが、まず、感染された患者さんのプライバシーを尊重していかなければならない。それは、ご本人のご意向を、まず第一に尊重するということになります。よって、情報を我々がしっかりキャッチして把握していても、そのようなことで判断していくことになりますし、今後についても同様に対応していくことになります。記者、それについては特にどうなんだろうという思いはないです。それについて疑問を抱いているわけではなくて、情報を把握しているというか、本来の状況とは異なることを市のホームページなり取材に対して答えているということは、鳥取市が発信している情報に対して誰も信頼できないような状況になってしまうと思うのですが、そのような状況に対してどう思いますか？市長、そういった誰も信頼していないような状況になるのかどうかは分かりませんが、やはり患者さんのプライバシーを尊重する、ご意向も第一に尊重していくことが必要だと思いますし、またいろいろな患者さんの状況等、ご家族を含めて、あるいは健康状況等もそれぞれ異なっており、我々の目的とするところは感染防止です。それから感染された患者さんに一日も早く回復していただく、ご家族も含めてそのことに取り組んでいただく状況を我々がいかに確保していくかですので、まず患者さんの人権を大切にしていく、ご家族の方の人権も大切にしていく、そのような視点がこういった感染症が発生している中では必要である、大切であると、今一度私たちは考えなければならないと思っていますので、そういった視点で私も日々判断しています。記者、患者さんのプライバシーの状況を考えるというのはとても大事だと思うのですが、患者さんの意向があったとしても正しくない情報を市として発信するという考え方は、別に患者さんのプライバシーを尊重していればいいとお考えということですか？市長、ちょっとその趣旨がよくわかりませんが、患者さんのプライバシーを尊重していればいいということではなく、いろいろな要素があるわけです。公表した方が感染防止にプラスになるという場合もありますし、公表することによって非常に多大な影響が患者さんご本人、ご家族に出てしまうという場合もあるわけです。いろいろなことを総合的に勘案して最終的に判断するということですので、一つの要素をもってのみどうかということで判断するのではないということをご理解いただきたいと思います。記者、判断する基準について聞いているわけではなくて、このような状況で取材に対して事実と違う答えをするということに対してはどうお考えですか？市長、事実と異なるというのは例えばどういうことですか？記者、感染が確認されているにもかかわらず、それは明日以降に判明するという回答であったと、今回のことであったと伺っているのですが、それについて昨日、保健所長からレクでご説明があったり、謝罪もあったのですが、そういう状況になっているということはそもそも把握されているのか、ちょっと今疑問に思っています。市長、わかりました。明日以降に判明するということではなく、それは正しくは判明しているけれども、こういった状況によってこれは公表することは控えるべきだということが正しいと思います。今回がちょっと正しくないということは、それは私もその通りだと思います。記者、それに関しては今後も私たちが聞いたことで事実と違うことが返ってくるということが往々にしてあると思ってもいいのですか？市長、いや、そういうことは往々にしてないようにしないといけないと思います。記者、ありがとうございます。以上で令和2年8月7日、市長定例記者会見、音声版を終わります。